ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。さあ早速ですけれども、今回もお二方にお越しいただいています。大井建設池田豊社長、そして広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さてさて社長、今日もそうですが、今月に入っておかしな天気って続いていますよね。
はい、本当そうですよね。梅雨が明けたと思ったらまたね、長雨がね続いてみたり、晴れたらまた猛暑だし、
本当そうですね。でも梅雨が戻ってきたみたいなんて感じる時もありますしね。でも雨降りは嫌ですが、雨雲がかかるとちょっと涼しい感じしますよね。
はい、蒸し暑いというのはねありますけど、あの焼けつくような暑さはねもう本当たまらないですもんね。うちの会社もね、仕事柄雨降りはね困りますけど、ちょうどよくね日が陰ってくれるとね大変助かります。
そうですよね、外でのお仕事は本当大変です。さて今回ですが、この前は木陰の下とトタン屋根の下では同じ日陰でも涼しさの感じ方が違うのはなぜなのかというところで時間切れになったような感じでしたね
そうですよね。さあって力んだとこでいつものようにストップがかかってしまったわけですけど、副車をね防ぐにはどうしたらよいかという話の中で、その答えは木陰の下とトタン屋根の下では涼しさの感じ方が違う、その理由に隠されてますよとお話ししました。
それと太陽の直射日光がなぜあんなに焼けるように熱いのか、まあ、それは副車で熱が移動するからっていう話でしたが、ここはもう一度おさらいしていただけますか。
はい、副車あるいは副車熱という言葉はねよく耳にするようにはなりましたけど、説明するとなると少し難しいですね。
はい、
まず太陽光の赤外線と呼ばれる波長の光線が物体に当たるとその表面に熱を発します。赤外線は電磁波の一種であって、電磁波による熱の移動、つまりこの場合だと太陽の熱が、その物体に移動すること、これを副車と言いますね。その物体に発した熱、つまり移動した熱、これを副車熱という、まあそういうことでした。
はい、夏の車のボンネットが日射で熱くなることが同じように人間の皮膚でも起こっているということでした。なるほど、焼けつく暑さという表現がぴったりくるわけですね。
はい、この熱移動はね、焚き火で当たったり、それからストーブでね体が温まったりすること、こういうのでも体感できますよね。
そっか、焚き火やストーブでも副車ってことですね。
はい、さあそれでは木陰とトタン屋根の話に戻りますね。
はい、
同じ日陰でも涼しさの感じ方が何か違うでしたね。どう違うんでしたっけ。
はい、この前も言いましたけど、なんかじりじりと感じるものがあって、日陰になっているのにそれほど涼しく感じない、でも木陰の方はそういうじりじりした感じがなくて、まあ、すっきりと涼しいっていう、そんなような感じですかね。
はい、同じね日陰なのに、太陽光が直接当たっていないのに違う感じがする。これは加古さんだけじゃなくてね、僕もやっぱりね同じように感じますね。
社長も感じますか。やっぱりそうですよね。
はい、そうです。他にもね、あの同じような感覚ありませんか。例えば、テントの下はどうですか。加古さんねこういう仕事されてますから、イベントなんかでこう集会用テントの下で司会されたりすることなんかありません。
ありますあります。その下でずっとアナウンスをしているとかってありますね確かにテントの下もじりじりきますよね。同じ感覚です。
はい、木陰は涼しくてトタン屋根やテントはじりじりと熱く感じる、この違いは何にあるのか、ヒントは、太陽の熱射を受けた物体がどういう状態になってるかということです。
どういう状態か、あ、分かった。車のボンネットだ、その物体が熱くなっているかどうかっていうことですか。
そう、その通りです。じゃあどうなっていますか。トタンは、
トタンは鉄ですよね。
はい、
ですから熱いですよね。
うん、
テントも熱くなってるというふうに記憶してますが、
はい、
を触ると、
うんうん、
木陰の方は葉っぱですよね。
はい、
あれ葉っぱって
暑いなんてことはないですもんね、うんうんうん、ならないですよね、はい、炎天下でもしおれたりねしてませんもんね。
はい、あの葉っぱはね暑くなりませんよね、うん、大体ねこれ気温と同じくらいです、そして炎天下でも本当生き生きとしていますよ、うん、葉っぱにはあの水分が通っていますよね、うん、それで葉っぱは気孔っていうところからその水分を蒸発させて、うん、葉自体を冷やしているんですね、
うん、
これをね葉の蒸散作用っていうんですね、
うん、
炎天下でもしおれずに生き生きとしているのはこうして自分で身を守ってるんですね、
うん、
木陰は日射のね大体8割をカットしますが、森や林の中は明らかに周りの温度も下がってますよね、
うん、
それはこの葉の蒸散作用の働きがあるからなんですね。
なるほど、蒸散って言うんですね。蒸す散らすって書きますね、
はいはい、
なんか聞いたことあるなと思ってましたけれども、うんうん、あ、うちの家の前でこう、まく打ち水、あれもこの効果なんですね。
はい、そういうことです、
うん、
一方でねこのトタンやテント、これはそのものが熱くなりますよね、
うんうん、
あの一応ね日光を遮っていてもその熱がまた輻射っていう熱移動で体に当たるわけですから、
うん、
じりじりと熱く感じるんですね。
うん、ということは太陽の熱射を受けてもそのものが熱くならなければいいっていうことですよね。
そう、加護さん一気に確信に迫ってきましたね。その通りですよ、
うん、
そのものを熱くしないということが本当大事なんですよね、
うんうん、
加護さんまたね夏の車の中をちょっとイメージしてください、
はい、
触るものもねこうはばかれるようにね熱くなったこのボンネットや屋根、
うん、
その熱が伝わらないようにあの、ね、車の内側には断熱材というものが入ってますが、
はい、
これほとんど役に立ちませんね、
うんうんうん、
ねそれねもっと厚くしたところでもね効果変わらないんですね。なぜなら断熱材自体も熱くなるからです。その熱がまた輻射されるわけですから、
うん、
エアコンでね体をこう冷やすことはできてもじりじりとした感覚を拭うってことはできませんね。
そうか、車で考えると本当分かりやすいですね。太陽光が当たっても熱を発しないようにするっていうと一体どんな方法がありますか。
はい、まあ、先ほどはね蒸散という方法がありましたね、うん、他にもねいくつかね方法があるんですが、
うん、
一番おすすめのやり方があります、
はい、
輻射は電磁波を吸収して熱を発するわけですから電磁波をね反射してしまえばいいっていうことになりますね。
うん、電磁波を反射させる、
はい、
つまり太陽光を反射させるってことですよね。
はい、
どんなやり方がありますか。
まあね、いろいろ方法ありますよ。例えばね、
うん、
東京オリンピックの時にあの遮熱放送っていう言葉頻繁に使われましたよね、
うんうん、
覚えありますか。
あ、覚えあります、よく聞きました。その放送はマラソンコースに使われる予定のところにやりましたよね、
うんうん、
路面の温度がかなり下がるっていうことですよね。
はい、まあね、あの結局は札幌でねマラソンはやったんですけど、
うんうん、
まあ、ここでね、まあ、今遮熱って言葉出ましたけど、うん、これ熱を遮ると書いて、うん、まあ、遮熱、まあ、この言葉ですけどあのよく使う断熱、これは熱が伝わるのをせき止めるあるいはこう溜め込む、うん、こんなような、方法で防ぐことをねこれ断熱っていうんですが、
うん、
輻射を止めて熱を移動させないようにすることを遮熱と呼んでます、
うん、
遮熱包装はこの遮熱樹脂とかね、そういうのを表面に塗ったり、それから遮熱モルタルっていうのをこの包装に充填したりします。
うーん、それで包装の表面で太陽光を反射させるわけですね。
そういうことです。
おー、でもせっかくお金をかけたのに札幌でやることになってしまってなんかもったいなかったですね。
まあね、でもね、そう、ところがそうでもなかったんですよ。
え、そうなんですか。
確かにね舗装面は10度ぐらい下がってねこれメリット本当に大きいんですが、
うん、
赤外線をね通常より20倍反射させるんですよね、そうするとね逆に走る人はね熱くなっちゃうんですよ、それとね紫外線も4倍反射しますからこれもね紫外線4倍これもデメリットとしては大きいですよね。
それは知りませんでした。
まあね、これは飛んだオチがついてしまいましたけど、
うん、
まあ、表面温度を下げる効果、
うん、
これは大きいです、
うん、
要はまあ使い方ですね、
うん、
それからね、遮熱塗装っていうものもあります。これもね、効果絶大ですよ。
塗装っていうことは塗料が遮熱するんですね。これはかなり使えそうですね。効果ありそうです。
はい、効果ありますよ。ただしね、塗装なのでね、これ寿命っていうのがありますね、うん、まあいずれね、あの塗り替えをしないと、まあこれ効果落ちてくるっていう、まあちょっとそういったデメリットあります。
なるほど。他にもありますか？
はい、あのね、金属やね、反射材を使うっていう方法もありますよ。
金属ですか？
はい、金属はね、電磁波をよく反射させるんですね、うん、特にアルミニウムは電磁波を 99% 反射させます。
99%、 それはすごいですね。で、それはどういうふうに使えばいいんですか？
はい、でもね、これね、実は結構使われてるんですよ。身近なものだと保冷バッグ、ね、あの訪問できる、ね、
あ、そうか、そういえば内側が銀色になってますもんね、はい、あれがアルミってことですか？
そうなんです、うん、それからね、防寒着にもね、内側にアルミを貼ったものがありますよ、うん、
ありますね、
はい、それからね、一番よく目にするのは車のフロントガラスのね、内側に置くあの日よけのシート。
うん、私も使ったことあります。重宝しますよね。
はい、他にもね、いっぱい例があるんですが、まあ一番使うメリットが本当はね、大きいのに、まあ、あの、あまり使われていないっていうね、ところがあるんですよ。
それは絶対使った方がいいのに、現状はあまり使われていない。すごい効果があるのに使われていないんですか？それは一体何でしょう？
はい、それはね、住宅なんです。
住宅、
はい、まあ、建築全般のね、あの断熱の部分って言ってもいいですね、うん、特に住宅は人が住む、つまり長くいるわけですから、もうね、絶対使うべき技術なんです。
社長のところ、ゼロ宣言住宅は使っているんですね。
はい、もちろんです。アルミはあの遮熱、これね、屋根の部分に使ってます。それから外壁には、遮熱材を漆喰に入れた、これ塗り壁として使います。この効果は本当ね、すごいですよ。サーモカメラで見るとね、もう一目瞭然です。で、加古さん、ちょっと見てください。
今見せていただきましたが、住宅が2軒並んでいて、一つの方はすごく赤くなっていて、一つの方はもう色がおとなしい。はい、
そうですね、うん、これね、本当夏はね、20度以上の差がつくことがありますよ、
うん、
あの壁自体が熱くならないっていうことのね、重要さ、これはね、分かっていただけたと思いますが、うちはね、さらにね、これに加えて高性能断熱材と合わせて使っていますので、うん、もうそのね、相乗効果っていうのはね、抜群です、
うん、
もう本当エアコンもね、あまり使わないっていうね、男がね、結構多いんですよ。
それは電気代もかなり削減できそうですよね。でも社長、2階は暑くなりませんか？あの、友達の家の屋根裏部屋に行ったことがあるんですけども、なんかもう暑くていられませんでした。
そうですね、うん、そういうお宅はね、今の新築でも結構多いですよね。でもね、うちの2階はね、1階と温度差ほとんどないんですよ。それどころかね、屋根裏と2階の温度差もね、全然ありません。これね、見学にね、来てくれた人ね、みんなびっくりしますよ。
それってエアコンとか空調システムとかを使ってっていうことじゃないんですよね？
はい、もちろん使ってません。もうね、家自体が持つ性能なんですよ。まあ100分はね、一見にしかって言いますから、ぜひ見に来てほしいです。
見に行ってみたいです。社長、ありがとうございます。はい、さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と、島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。さて、ここからは大井建設広報の幅崎さんに、とっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日はマーケットのお知らせをいたします。
はい、
あの、つむぎカフェのね、杉本真美さんも多分この FM 島田でお知らせをしているかと思いますけれども、はい、7月24日日曜日です。スーパー金八初倉店で、ナチュラルライフマーケット、こちらもね、11回目
です。そんなに、
はい、うん、こちらを開催します。時間は10時から14時まで、ちょっと新 嵐だとね、あまりの大雨ですと、まあ、あの屋外ですので中止になりますけれども、あの小雨でしたらやりますので、あのこれはまたナチュラルライフマーケットさんの、ね、SNS を見ていただければと思います。
はい、
で私ども大井建設はあの前回も出展したんですけれども、その時と同じ天竜材のウッドチップ、それとあの天竜杉の杉ですね、杉のコースターや積み木ですね、このコースターや積み木にはお名前や好きなイラストをスタンプしてサービスをいたします。でこのようなあの健康オタク社長が、もうナチュラルで健康で幸せな生活に取り入れてほしいと願いを込めたものを用意いたします。そして今の杉の木ですね、この杉を土台にした糸掛け曼荼羅のワークショップ、こちらも開催いたします、ちょっと今日ね実物
綺麗ですね
持ってまいりました。
はい、
もう本物のね無垢材、もう最高級の天竜の杉を使ってますので、ずっとね長く飾っていただけると思います。
はい、あの板に、釘が打ってあって、こう糸をこうね、かけていくので、すごく綺麗な曼荼羅が出来上がっているというものですね。
はい、こちらも、ミニミニワークショップですのでね、ちょっとしたお時間でもできるようになってます。当日受付をいたします。
はい、
でそれともう一つ忘れてはいけないもの、大井建設といえばバブルマイスターですね。こちらもあのバブルマイスターのシャワーヘッド用と洗濯機用、それとあとスマホのね、今ちょうど電磁波って話ありましたが、スマホの電磁波対策のシールも数量限定で用意しますので、またあのぜひねご興味ある方は来ていただければと思います。
はい、
でもう健康でね幸せな暮らしの原点を思い出してくださいっていうね、この素晴らしいマーケット、ナチュラルライフマーケットへぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。イベント情報を届けていただきました幅崎さんでした。さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。